FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオのお時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、まだまだ残暑厳しいこのシーズンですが、ビールやハイボール美味しい季節ですね。私はお酒大好きなんですけれども、毎日飲むわけではないんです。ただ飲むときはね、徹底的に飲もうと思って、思っているわけじゃないんですけど、そう、結果的にそうなるんですけど、ゆっくりとこう長く飲むというスタンスで、で若い時と比べるとやっぱりこう自分のペースっていうのをつかめるようになってきたので、途中でこうお水を飲んだりウーロン茶を飲んだりっていうのを挟みながら、お酒を楽しむっていうことが少しずつできるようになってきたかなと思ってるんですね。でお酒が好きっていう方は多いと思います。とは言いつつ、実はアルコールが自分の体質に合ってるかどうかご存知の方って意外と少ないんじゃないですかね。自分の体質とアルコールの相性を知ることで、より美味しく楽しくお酒を楽しめるはずですよね。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、遺伝子解析によるアルコール体質検査を行う薬学部の先生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに薬学部教授、木下健二先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、薬学部の木下健二です。
よろしくお願いします。もう木下先生は竹中平蔵さんに似てますね。お顔が、
よく言われます。
やっぱり、
15年前にアメリカから帰ってきたんですけども、その時にはもうみんなに竹中平蔵に似てるって言われてました
やっぱ言われてますか。ずっと、なんかラジオ聞いてらっしゃる方もそのイメージをこう持っていただこうと思いまして、さて、木下先生のご専門なんですが、研究内容を教えてもらっていいですか。
そうですね、私の研究内容は、点々と変わっていってるんですけども、15年ほど前に日本に帰ってきて、アメリカにいたんですけども、その後帰ってきた後にお世話になった大先生、松原健一っていう大先生にお世話になってから、人の遺伝子のことをやり始めたと。
遺伝子、その遺伝子って言っても幅広いと思うんですが、遺伝子を使って何を研究してらしたんですか。
遺伝子を決定するための方法を開発してたと。
方法、
人の遺伝子っていうのは、細胞1個ずつに30億の塩基っていうか、DNA が分子が入った、その配列の並びを、
なんか見たことあります、配列ね、
AGTC っていう分子の並びを、順番を決めるって決めていかなきゃいけない、それぞれ人それぞれによって大体 0.1% の違いがあると。要するに30億の塩基っていうか分子の並びのうちの、女性と男性とでちょっと違いがありますけども、女性と女性を比べた時には 0.1% の違い、要するに30億の 0.1%、 300万箇所なんです。
300万箇所も違うんですか。
はい、0.1% はちっちゃいですけども、300万箇所違うということで、
ずいぶん違いますね。
違いますね。だから形が違う、考え方が違う、性格が違う、体格が違う、みんな違うっていうことですね。これが多様性っていう形を。
そこで、それだけの違いがあると、最初はお薬を飲んだとしても、効き方が違うということを、されていたんですね。
そうですね、最初に依頼があったのは、要するに薬が効く効かないっていう遺伝子に関して、安くて簡単に測定できる方法を開発してくださいと、要望があって、で私も安請け合いして、分かりましたやってみましょうということで始まったと。女性の方だったら大概分かっていただけると思うんですけども、月に一遍お腹が痛くなる頃があった、その時に鎮痛薬使いますよね、 った3種類ほどあるんですけども、アセトアミノフェンっていうのとイブプロフェンっていうのと、それとロキソニンっていう薬と3種類、まあ市販でよく手に入るものっていうのはあるんですけども、それぞれの人で私聞くのはこれとかあると思うんです。
ありますね。
3つとも聞くとか、私はこれしか聞かないとか、3つとも聞かないとか、これも全部遺伝子から来てる。
じゃあその、最初は薬、聞くかどうかというのをやってらっしゃって、後にこれが先生今度今やってらっしゃるのが
アルコール、
お酒を飲めるか飲めないかという研究になっていくんですね。
これはもう薬が飲んで効くか効かないかっていうのと、お酒を飲んで酔えるか酔えないかっていうのと全く一緒なんです。遺伝子が違うだけなんです。作用としてはメカニズムとしては全く同じメカニズム。要するにお酒の飲める人はどんどん代謝していくので、どんどんお酒飲んでいってしまうと、で薬の効かない人はどんどん分解していくから薬の量がどんどん増えていくと。
増えていく、あ、
全く同じなんです。そうか、メカニズムとしては一緒なんです。
でそのお酒を飲めるか飲めないかの研究をしていく、まあ、理由としては、これはそのお若い方に、知ってもらうことによってその教育効果が見込めるということですね。
最初に薬が効くか効かないかっていうことをやろうとすると、サンプルに制限がありますね。それだったら同じメカニズムで同じ検査方法ならば、お酒飲める飲めないっていう遺伝子をやったら、皆さんがサンプルも手に入るし、検証もしやすいし、いろんな意味で手に入って、でお酒が飲める飲めないっていうのは皆さん知ってみたい遺伝子だろうと。
いやもう知りたいですよね、
ということで始まったのです。
そういうことなんですね。これ最初どのように調べていかれたんですか？
まあ、最初、一番最初に出来上がった時に、まず大学の中で学生に体験してもらう前に、300人近くいる、理事長も含めた300人近くの職員全員に体験してもらいました。
サンプルで、
はい、その時は髪の毛1本2本抜いてもらってやってたんです。
髪の毛から調べてはったんですか？はい、それまたすごい大変ですね。数も多いし、
抜くのちょっと痛いです。それで、
そうですか、はい、それが傾向というのは出るんですか？やっぱり
日本人大体決まってます。
決まってるんですか？
はい、飲める人と飲めない人っていうのは半々いるっていうことです。
半々なんですね。
そうですね、ほぼ半々ですね。だから飲んでも何にも顔が赤くならない人と赤くなる人というのは大体半々ぐらいですね。だから遺伝子検査をしなくても大体最初から分かってることなんです。
まあ、まあどちらかというのはね。さあそこでですね、実は私事前にこの検査をお願いしておりまして、で実際この今先ほど髪の毛とおっしゃいましたけど、今はもう簡単ですね。口の中の粘膜をちょっとこう先っぽのふわふわのスポンジみたいなのがつい
てて、スワブっていうんです
けど、スワブっていうんですか、それをこうこそいでいくような粘膜をこう一箇所のところにピタッとこうくっつけて、
で痛くはないかった
です。全く痛くないですね。
まあ簡単に痛くなく取るサンプリングできるので、
簡単、
はい、今はそういう形になってます
ね、
は
い、すごく簡単で、そしてそれを提出しました、でこれから結果お伺いするんですけれども、これはまずどんなふうに結果が分かれているのかっていうところを教えてください。
まず結果の表し方っていうか表現の方法として、 ABCDE という
5つに分かれるんですね。
血液型のように5つの段階に分けてます、はい、ほぼだいたい A から E のお酒の飲める順番のような順番ですけども、 A から B、 C、E までそれぞれにお酒を飲んだ時の表現形っていうか、これはそれぞれみんな違うと。
なるほど、
はい、いうことで、それぞれに特徴があるということなんです。
A は
だいたいもう飲む前からハイになれる人ですね。一杯飲んだらもう歌って踊ってはしゃいでと
一杯だけで、
一杯だけで、これ白人と黒人は全く同じなんです。
あ、
白人と黒人はほとんどが A なんです。 体格が大きいから桁が違います
ね。あ、飲む量のね。
だから、あの白人の人がお酒を飲むと陽気ですよね。
陽気ですね。なんかイメージですよ。イメージ、
うん、でちょっとだけ飲んで陽気になってすぐ仕事に戻れたりとか、
はい、これ
あの白人の特徴ですね。
A タイプなわけですね、はい、で B は
ですね、お酒を飲んでも酔えないタイプです。
酔えない
です、うんうんうん、一杯でも酔えない、2杯飲んでも酔えない。
でそれどんどん増えていきますね。
どんどん増えていくと。で、まあ、ジョッキ1杯ぐらいでビールでそこそこ酔える人は2杯、はい、ジョッキで2杯3杯で行く人と、もう最初から酔いたいという人いますよね、うん、
はい、
その人はあのウイスキーのロックだとか焼酎のロックとか日本酒でもアルコール濃度の高いお酒を飲んだりとか、もうとにかく酔いたいと、自分の体は酔えないから酔いたいと、アルコールをできるだけ一気に入れたいというのが B タイプ。
なるほど。
だけどお酒をすぐ代謝してしまうので、
なるほど、
まあ、
あの口分解って言ってもいいですか。分解してしまう
、う
ん、で C タイプは、
C タイプはこれは微妙な100人中 2,3 人しかいない、
はい、
で A タイプも 2,3 人なんです、うんうんうん、A と C の区別はほとんど遺伝子でなきゃできない。
おー、
で A タイプはの飲みすぎると次の日に息が酒臭い、
はい、
で C タイプは次の日にどちらかというと悪酔いしてるタイプですね。
二日酔いみたいな感じ、ね、あ、なるほどなるほど、そこが違うところですね。
病気にもなりやすいので一番気をつけてほしいし、タバコとか吸わないでほしいなと。
なるほど。
食道がんとかそういうことにもなりやすいというタイプですね、
は
い、
で D
タイプはですね、この最初に飲み始めた頃一杯で真っ赤かになったと。
お
ー、で一杯で真っ赤かになって二杯でちょっと肩がこう痛く、あの、しびれてるかなとか、頭がちょっと痛いなとか、で3杯目に来るとお腹がぐるぐるするなと、4杯目になったらトイレに直行しようかなっていうタイプですね。
はい。そして E が
全く舐めることもできないです。で
飲めない。
100人中 6,7 人は E タイプだと思います。
多いですね。じゃあ
だからよく日本語で言う下戸ですね。
あ、
なんか全く飲めない、あの奈良漬けがダメ、かす汁ダメ。
あ、いてありますね、そういうことね。
でゼリーとかティラミスとか、うんうんうん、高級なケーキですね、
はい、
これ食べると
洋酒が入ってるから
気持ち悪い。
なるほど。
もうかわいそうかもしれないですけど、お酒を避ければまあ、健康に長生きできると思いますね。
ということはまとめると A タイプはもう一杯だけでご機嫌になってハイになる、
ね、
B タイプはアルコール、いや酔わないということは、まあ、アルコールに強いということ、
う
ん
う
ん
ね、
C タイプは、飲んで次の日2日目に、うん、そう悪酔いを、うん、2日悪酔いをする、うんうん、D タイプが顔が真っ赤になるけれども鍛えると強くなる可能性があると。
そうですね、
そして E タイプが全く飲めないというふうに5つに分けられた中で、いよいよ私の結果発表ということなんですけれども、
先に問診を
お願いします。問診してください。
まず最初、今現在はお酒はどういうお酒の飲み方をしてるかということで、
飲み方、
はい、うんうん、ビールなんですか。
ビール、最初ビールです。
最初ビール、
はい、
でビールでジョッキだったら1杯ぐらいは、はい、まあ、あんまり飲みすぎるとお腹が満腹に膨れるから、次に何をいくんですか。
ワインが好きですね。
ワインですね。
で料理によっては日本酒。
日本酒、
はい、
ワインと日本酒は大体同じアルコール度数。そこで酔えてます。
ご機嫌に
酔ってます。ご機嫌になってます、
はいはい、
で赤くはならないですね。
あんまり赤くなってるとは言われてない。ならない、沈
んないですね。次の日に影響が出るとかそういうことは全くない。
そのぐらいだったら
全然問題ないと。
まあまあ大丈夫じゃないかと。
全然問題ない、
はい、
じゃあもう一つは飲み始めた頃、
はい、
ビール一杯でどういう反応が出てます、う
ん、楽しかったです。あの、うん、飲んで、
はい、
すごくこうなんていうの、ふわふわするような、うん、なんかそういう気持ちで、あの悪い印象はないですね。
全くなかったと。
初めて飲んだ時も。
分かりました。さっきの ABC の説明からだいたい想像はついてますよね。自分の塩田さんの、自分の遺伝子タイプはどれかなっていうのは想像ついてますよね。
これじゃないかなっていうのは、
で私ももう確信はしてます。
あ、そうですか、
おそらく B ですね。
B ですか、ね、やっぱ り酔わないという、
は
い、
で私今日結果をお持ちしましたので、
あの
開封して、
あの私が開封しないとダメなんですね。
これは個人情報なので、
わかりました。これしっかりと封されてますね。
はい、
では、
はい、
開けさせてくださいね。うん、紙がありました。うん、出ました。私のアルコール体質は B 型です。
当たってました。よかった。
あのこんなわかりやすい B ないんじゃないですか。
そうですね。
あの私のタイプというのは、はい、
うん、おそらくビールとワイン一杯とか、食前に一杯、はい、食後に一杯、
はい、
赤白とか、
これ
で毎日ぐらいだったら、まあ、100歳まで長生きして病気にもならない可能性は高いですね。
私はお酒とうまく付き合っていけるというタイプなわけですね。
だからお酒をコミュニケーションの道具として使うとか、そういう形にして楽しく食事をして会話をして、で人生楽しんでいただきたいと。
わかりました、ありがとうございます。ちょっと結果を見てホッとしました。はい、これで全く飲めないっていう風になってたらね、はい、これ今後考えないといけないんでね。
考え直さなきゃいけない。
そうですね。さて、今回のようなこのサンプルで、はい、九州地方の大学でも先生はなんかの検査されたそうですね。
あの体質検査っていうのに最初期の頃に注目してくれたのが、九州の本格焼酎を作ってる造り酒屋の人たちが、
はい、
まあ、興味を持っていただいて、その協会あの組合みたいなところがスポンサーになって、九州の7県の農学部関係、要するにお酒を作る技術者を、養成するような学部のところでスタートをしたと、
はい、
要するにもう5、6年前ですね。で最初にスタートしたのは九州大学でスタートして、はい、その後鹿児島大学、宮崎大学、長崎大学、佐賀大学、ずっと行ってい ったと。
でそれでサンプルをして、まあ、自分自身がどういうタイプかっていうのを分かった、
はい、
結果どういう
風になった
か、
はい、そうですね。でその中で九州大学の農学部だけが、まあ、6年前に最初やって、それ以降私あの入学式の後のオリエンテーションに私行って、まあ、今日の話のような話をしながらでサンプリングをして結果を返すというセミナーっていうか、うん、はい、あの教育をもう今年で5年目ですね、続けてるんですけども、そこであの向こう あの担当の先生からの話では、この5年間何も飲酒事故がなかったと。
これは素晴らしいですね。あのそういうふうにサンプルを取って自分自身の体質を知ることで上手にアルコールと付き合っていく、うん、もしくはも付き合わない方がいいということが分かるので、ものすごくいいですよね。知るということがすごく大事ですよね。さあそんな木下先生から若い女性へアルコールとの付き合い方の提言というか、
そうですね最近気になっていること、若い女性のおっさん化ですね。
それどういうことですか。
いや最近あのテレビ あのドラマとかを見ても、女性だけのドラマでも3人4人と揃ってジョッキを重ねて乾杯とか飲んでる場面が結構テレビ番組多いですね。ドラマとか
多いですね。
で飲める人と飲めない人は半分ずついると、4人5人といたらみんなが飲めるとは限らない、
はい、
だけど数年前なんですけども、20代の女性、これがあの男性を上回る飲酒量と飲酒機会になってるんです。
そうですか、
はい、よく見る光景が立ち飲みとかおしゃれだとか、
流行ってますね。
これって昔おっさんがやってたこと、
結局そういうスタイルでお酒を飲むと量が増えてしまうということかもしれないですね。
そうですね。
ということでそのおっさん女子にならないということ、はい、そして、はい、まあ、一気飲みは絶対にしないということですよね。
一気飲みは絶対
絶対にしないということ、
はい、
やっぱりこのあたりに気をつけて、
そうですね、まあ、飲めない人が無理して飲むと体を壊す可能性が非常に高いの で、
ね、
これらは気をつけてほしいだと思います、
ね、
で女性の場合は男性よりも飲める量ってのは若干低いですので、
そうか、そこも分かっておかないとダメですね、はい、
そうですね。それとさっきの、A から E まで、はい、それぞれに適正な飲酒量があると、どのあたりがいいのか自分の判断で、
はい、
あの次に残らないように
収める、
収める、
わかりました、はい、いや本当に自分を知るということは大事なことです、はい、先生今後どのような展開考えておられますか。
そうですね、最終的にの目標としてみれば、二十歳になる前の日本の100万人の若い人たちに全部、まあ、自分の体質を知ってほしいなと、まあ、
これできたらやっぱかなり変わりますよ ね、
飲酒事故というのはね、飲酒の事故、飲酒に関する病気が減ってくるだろうし、うん、医療費も減ってくるだろうし、はい、と思いますね。
自分の身は自分で守っていきましょう、ね、と、
そうですね、
ことですね、大事なことです、
これを聞いてる人がもう一回やりたいなということであったら、いつでも向こう側女子大学の薬学部の木下に、
本当ですか、はい、受付してしまいましたよ今先生。いや
ただでやってほしいっていうのは難しいんですけど。
あ、なるほど、はいはい、そういう、まあ、方法もあるので、
はい、ぜひお問い合わせください。
はい、わかりました。向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今日は薬学部教授木下健二先生をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう側女子大学からのお知らせです。管理栄養士や栄養士を目指す学生が、秋の実りデザート、食べて美味しく美しくをテーマに、和食レストランかごの屋と商品開発しました。明日8月31日木曜日から9月27日水曜日まで、全国のかごの屋91店舗で3種類のコラボデザートが登場します。生活環境学部食物栄養学科と短期大学部食生活学科の学生32人から69点の提案があり、2度にわたる試作会を経て3種類の商品化が決定しました。クッキーシューで作った器に豆乳を使用したマロンクリームと豆乳プリン、ミルクアイスを盛り付けた栗のモンブランパフェ、サクサクシュー仕立てをはじめ3種類。どれも女性に嬉しい効果がたくさんある豆乳が使われています。キャンペーンとしてかごの屋のツイッターアカウントをフォローするとお得な特典がゲットできます。この機会にリスナーの皆さんも学生とかごの屋のコラボ商品をぜひご賞味ください。秋の実りデザート、食べて美味しく美しくは8月31日木曜日から9月27日水曜日まで、全国のかごの屋91店舗で開催。詳しくはかごの屋のホームページをご覧ください。向こう側女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今日はお酒をテーマにお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。私はお酒に強い B タイプということで、ほっとしたというか、まあ予想通りやなという感じだったんですけれども、でもこれ間違った思い込みっていうのはね、後で自分自身がしんどい思いをするので、アルコールの適正量はどのくらいなのかっていうのをまずは把握しておくことって大事ですね。遺伝子は嘘をつきませんのでね、ぜひ自分自身がどのタイプなのか調べてみてください。さて来週は、先日台湾で開催されました国際大学スポーツ連盟主催の総合競技大会ユニバーシアード大会に出場した体操部の監督と学生をスタジオにお迎えする予定です。向こう側女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう側女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページで、この向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオをセレクトしてお送りください。向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。この時間のお相手は塩田恵美でした。